今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は3月14日、ホワイトデーです。この日はバレンタインデーにチョコレートをもらった男性が、そのお返しとして女性にホワイトチョコレートなどのプレゼントを贈るという日本発祥の記念日です。というわけで今週はホワイトに関する楽曲、ホワイトソング特集をお送りしたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
中塚圭介です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として、杉本秀也と中塚圭介がメインパーソナリティを務めさせていただきます。今週は本日3月14日がホワイトデーということを受けまして、ホワイトに関する楽曲、ホワイトソング特集をお送りしたいと思います。今回は久々にブラックミュージック一色の選曲となっていますね。それでは楽曲の方に行ってみましょう。まず1曲目ですが、この番組でかけるのは初めてのグループです。14カラットソウル。彼らが1988年に発表したシングルで、同名タイトルのアルバムにも収録された The Girl in White をお聴きいただきました。この曲は作詞アラン・オデイ、作曲山下達郎で、山下達郎バージョンがアルバム僕の中の少年に収録されていることでもおなじみの一曲です。14カラットソウルは1975年にニュージャージーで結成された黒人アカペラグループで、1982年にアルバムラバーズファンタジーでデビュー。その後、1988年に山下達郎が提供した本曲 The Girl in White がサントリーウイスキーのテレビ CM に使用されたことをきっかけに、日本を中心に知名度を上げていきました。2002年に新作を発表して日本ツアーを行って以降は目立った活動をしていないようで、彼らのホームページで確認してみてもその年で更新が止まっています。あの山下達郎も認める素晴らしい実力を持ったグループなので、このままフェードアウトしてしまわずにまた新作を届けてくれることを期待したいですね。それでは2曲目に行ってみましょう。2曲目も本番組初登場のアーティストですね。トニー・シルベスター、名門ソウルボーカルグループメイン・イングリーディメントのメンバーとして有名なアーティストです。この人は音楽的にも才能のある人で、プロデューサーとしての一面も持っており、同グループのブレイン的役割も果たしました。次はそんな彼の唯一のソロプロジェクトであるトニー・シルベスター&ニュー・イングリーディエントの楽曲を聴いていただきたいと思います。1975年アルバムマジック・タッチよりトニー・シルベスター&ニュー・イングリーディエントでベリー・ホワイトをお聴きください。
はい、トニー・シルベスター&ニュー・イングリーディエントでベリー・ホワイトをお聴きいただきました。このアルバムでは サルソウルの名プロデューサーパトリック・アダムスが全面的に関わっており、この曲も彼が作曲と編曲を行っています。ちなみに曲名のホワイトとはディスコミュージック界の巨匠バリー・ホワイトのことを指しているようで、当時バリー・ホワイトがいかにこの手のサウンドにおいてシンボリックな存在であったかが伺えます。アルバムマジック・タッチは本曲以外にも聴きどころが多く、 DJ らの間ではレアグルーヴの名盤として人気となっています。2014年に CD 化されているので、興味のある方はぜひ廃盤になる前にゲットしてやってください。
はい、それでは今週もお便りの方行ってみましょう。まずラジオネーム川崎ちゃんめんさんからいただいております。高砂さんこんばんは。初メール失礼します。最近大物ミュージシャンの訃報が相次いでいますね。洋楽に詳しい高砂さんなら影響を受けた方もいるのではないでしょうか。ぜひそういうミュージシャン特集をお願いしますといただいております。
今年に入って多いですよね。
そう
というか、
うん。
まあ、デビッド・ボーイとかも
そうね。その話はね、
まあ、この間もね、しましたけど、大きなニュースになりましたけど、まあ、イーグルスのね、
そうですね。
話であるとか、
グレン・フライとかね。
そうですよね。はい、
うん、
僕一番ショックだったのが、村田和人さんが、
亡
くなられたって、ものすごい驚き
ました
。
いや、私もびっくりしました。
はい、ね、この番組も出ていただきまして、
ね、倉敷のね、ライブも来
ていただいて、ね、毎年来ていただいてて、すごく、ね、ご元気で活躍されたのに、
本当にびっくりしたね、びっくりしましたね、あれは。
まあ、高砂子、ドクター高砂子もね、たくさん影響を受けた方も多いと思いますけれども。
そうですね。うん、
多分そういうあるんでしょうね。こうまた特集とかあるんですけど、
う
ん、
そうですね。帰ってきたらもうちょっと特集しないといけないことがいっぱい溜まってますね。
そうですよね。
そうですね。
うん、多分こういう放送になるんじゃないですか。その時には、はい、はい、楽しみにしておいてください。
はい、
続きましてラジオネームひょうたんからこまさんからいただいております。はい、初めまして、竹迫先生がラジオの DJ をされていると聞いてインターネットで聞かせてもらいました。竹迫先生はロンドンへ留学中とありましたが、いつ日本には戻られるのでしょうか。竹迫先生の留守番は大変だと思いますが、とてもユニークな番組と思いますので、ぜひ頑張ってください。これからも応援させてもらいますといただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
そう、じゃあドクター竹迫が日本に、はい、戻ってくるんですね。
そうですね、
ね、
来週、はい、どうぞ。
ああ、いや、もう来週でしたかね。
ですよね。
戻ってくるんですよね。
21日の放送で。
はい。
戻ってくると、いよいよと。
はい。どんな話をしてくるんでしょうね。もうちょっと今からね。
もうたくさん話したと、うずうずしてるんじゃないかと思うんですけど。
いっぱいね、あると思うんですけども。ちょっと30分では足りないですね。
もう拡大の番組をね、はい、ね、
また
してもらって。
できたらいいんですけどね。そうですね。
ですね。まあ、うん、多分ロンドンでいろいろこう聞いたこととかね、向こうの音楽事情とか、向こうに行かないとわからないことも
まあね、
あると思う
でしょうからね。そういう話をね、
たくさん話を、聞いてみたいと思いますけれども。
はい。
はい、では続きましてのお便りです。ラジオネーム、ロンドンの住民さんからいただいております。
はい。
初めてのメール失礼いたします。私はロンドンに住んでいるもので、あ、すごいですね。国際的な。はい、先日息子が竹迫先生にお世話になりました。
お
お、こういうつながりがあるのはね、そういうありがたい
ですね。すごいですね。
そうですね。
あとで先生が日本でラジオ番組をされていると聞きまして大変驚きました。また先生が日本に帰られたら、こちらのことを思い出しながら UK の音楽特集でもしていただけたら嬉しいです。それでは皆様どうぞお体ご自愛くださいといただいております。
うん、まあまあ、UK の、ね、特集もまあ多分してくれるんでしょうね。うん、
そうですね。まあ、きっとあると思いますよ。
もう聞いたこといっぱいありすぎて。
うん、あるでしょうね。まあ、UK というくくりに、ね、なるかどうかは別として、まあ、まあ、先ほど出たね、デビッド・ボーイの特集とかまたあるでしょうし、
ですね、
そういう形でね、まあ、何らかの形でどんどん出てくるんじゃないですかね。
ありますね、きっとね。まあ、こうやってラジオね、通じてもこうインターネットを通じても聞けるというのは非常にありがたい話。
すごいですね。もう番組、国際的な番組に なってしまいましたね。計らずも。
もう倉敷姫路飛び出して日本も飛び出して
枠をもう超えてますね。すでに、
本当にこういうことでね、いろいろ聞いていただける方が多い、
大変ありがたい
ですね。ありがたいということに対しておりますけれども、
はい、
最近ドクター竹さん何してるんでしょうね。
どうでしょうね。もうまあ帰る準備でもしてるんですかね。
ですかね。
まあちゃんと診察してるってことにびっくりしました、
ね。仕事をちゃんとやってるという。
っていうことをね、ちょっとだけびっくりしましたね、この
音楽だけじゃなくて。
はい、よかったです。はい。
フェイスブックとか見てるとね、あんまりそういう場面出てきません
そうですね。あの、仕事何だったかなってちょっとね、時々忘れそうになるんですけど。いや、安心しました。はい、非常に。
ちゃんと仕事されてたということでね。
はい。
はい。はい、というところで最近ドクター高瀬こと話したりとかするんですか。
いや、直接の会話全くないですね、うん、はい、
僕もフェイスブックとかね、あの、うん、通じてやるとです
ね、本当それこそそ
うですよね、たっきりですね、ここ半、いつの半年以上になりますかね、もう声聞いてないですね、
もう半年になりますよ ね、ここに行くのも、
本当もう LINE とかフェイスブック、うん、文章、ね、
文字やり取りだけです
よね、ですよね、僕顔面見るのは本当久しぶりなすごい楽しみにしてるんですけども、
どうなってるんでしょうね、もう。
でもなんかこう、フェイスブック見たら、精悍な顔つきになってるというか、こう、若返ったというか、
あ、
なんか、
そうですね、
変わったような感じ
で。たくましくなった感じでしょ
うね、やっぱりその、ロンドンの音楽を聴いて、こう、何か
変わったのか。何か研ぎ澄まされたのかもしれませんね。
またそういう新作も出てくるのかもしれないですね。出てきたらいいなっていうのも。
そうですね。ひょっとしたらもう作ってるかもしれませんよね。
ああ、なるほど、実は。
ひょっとしたらね、実は。
なんかどっかで披露していただけるといいなと思いますが。
そうですね。
はい、それでは今週もお便りたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、ホワイトソング特集ラストの楽曲です。最後の曲は、これまた本番組初登場のアーティストで、先ほども名前が出てきました、ディスコミュージック界の巨匠、バリー・ホワイト率いる、ラブ・アンリミテッド・オーケストラです。そんな彼らの最大のヒットであり、代表曲といえば、1974年のラブズ・ティーム、放題愛のテーマです。全米1位、全英10位という大ヒットを記録するとともに、そのストリングスとバンド演奏が織りなす独特のポップでグルービーなサウンドは、当時の音楽シーンを席巻しました。先ほどおかけしたトニー・シルベスターやパトリック・アダムスといった名プロデューサーたちですら、曲名にホワイトの名前を入れてしまうほどですから、この愛のテーマが黒人音楽界に与えた影響は相当なものだったのでしょう。ちなみに、日本ではキャセイ・パシフィック航空のテレビ CM に使用されたことでご存知の方も多いのではないでしょうか。今回お聞きいただくのは、その愛のテーマが収録されたアルバムのもう一つのハイライト曲です。こちらもサウンドの趣向は愛のテーマと同じで、ラブ・アンリミテッド・オーケストラのイメージを象徴する楽曲の一つとなっています。日本でも日本テレビのテレビ三面記事ウィークエンダーのオープニングに使用されていたことで、結構お茶の間に浸透していたようですね。というわけで、最後はそんな彼らの名曲を聴いていただきたいと思います。1974年のアルバム、ラプソディ・イン・ホワイトに収録、同年シングルカットもされ、全米63位、全米 R&B チャート48位を記録しました。ラブ・アンリミテッド・オーケストラで、ラプソディ・イン・ホワイトをお聴きください。あなたの明るい笑顔が見たいから、この土薬局で行こう。町の保健室、甲本薬局。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日も楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。というわけで、ホワイトソング特集はこれにてお開きです。さて、来週の放送ですが、皆さん長らくお待たせいたしました。来週はなんとついにあのドクター竹迫がロンドンから帰ってまいります。というわけで、次回はドクター竹迫のイギリスでの音楽ネタを中心としたドクター竹迫の英国土産団をお送りしたいと思います。久々の竹迫トークをどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。
杉本秀也と
中塚圭介と
河本敦史がお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。優しさが滲んで